はい、じゃあありがとうございます。
ありがとうございます。
1時間で終わんなかったからちょっと残り少し、
はい、
やりたいと思いますんで、
はい、
ここからねちょっと皆さんももしよかったら、ネタがあったら書き込んでほしいんですが、
あ、これ見てればいいんですね。
このそうですね、
はい、
つよてぃさんがまあセロー、はい、乗ってらっしゃったけど、全般その後前伺ったらなんかマイナー街道まっしぐらなバイクライフだったんで、
はい、はい、
あ、ちなみにその歴代乗ったバイクの車種は何ですか？
はい、あ、はい、最初に、あ、そう、もともと高校時代に無趣味男だったんですよ僕、
はい、
でサッカー部だったんですけど、ただあの友達にバイク好きがいて、まだ免許取らないぐらいの時に、高2ぐらいの時ですけど、で、お、じゃあ俺バイク好きになるよって言って、結構ヤンマガとか、オートバイとか、こう、ペラペラ毎日のようにこう友達とめくってて、で、原付を取りたいって父親、母親に言って、取って、買ってきたのが RG50 ガンマだったんですね。
はい、
あれ金久さんじゃなくて、一緒でした
ね。ワルダさんと一緒ですね。
ワルダさん、ガンマさん、そうそう。はい。
はい、
で、母親が、何このでかいバイクはっていう、スクーターかと思ってたらしいんですよね。
はいはいはい。
で50ガンマで
原付きっていうのはスクーターでしょ。
そうそうそうです、はい。で、ただ免許取って実技もしてなかったんで、友達は RZ250R だったんですけど、
はい、
最初に乗り始めて最初の交差点でエンストするんですよ。
はい、
で発進できねえって言ったら6速に入ったままだって5速だったから、信号待ちから6速じゃ発進できないよって言われて、で、こうギアを落とすことを初めて知って、
はい、
でそれでこう乗り始めて、で、浪人時代はずっと RG50 ガンマ乗って、朝バイトして、山に走りに行って、バイク屋さんに行って、友達が来て話して、早く寝てバイトしてっていう繰り返しをして勉強せずだったんですけど、
はい、
そんな浪人時代です。
今の、もう全然バイクの話じゃないですけど、俺の旅の最中の話で、はい、なんか似たシーンがありまして、はいまあ、キャプテンってあだ名の人だったんですけど、
はい、
太平洋のど真ん中でシュノーケリングをするっていう時に、はい、僕らシュノーケル使うの初めてだったんですよ。
はいはいはい、はい。
でももう何も水深百何十メーターとかあるところだと思うんですけど、
はい、
船からバーン飛び降りた時に、そのキャプテンが、
は
い、バーって水の中に潜った後出てきて、
はい、
息ができねえ息ができねえってこうパニクって騒いでたんですけど、
はい、
その、はい、キャプテンの顔の脇にシュノーケルがブラブラしてんですよ。はい、だからシュノーケルを加えないで水に潜って、息ができねえってパニックっていうのを、なんか今の、発信できねえを聞いてちょっと思い出しち
ゃ
いました。
な似てる感じですね。
はい。キャプテンの話題は結構たくさんあるんで、はい、いつかこれ話したいと思うんですけど、ごめんなさい、ちょっと。はい。じゃあまあ、車種で言うとじゃあ、
はい、車種だけいきます。
次は、
はい。で、その後に、大学に行って、中免、お金がなかったんで、小型一発を取りに行ったんですよ。
はい。
で、鴻巣の免許センターに。そしたら、最初の50メーターぐらい止められて、
はい。
で、まあ、3回ぐらいやって、やっと取れて、小型二輪を取って、で、なんつうか、中型をこう、取ったんですけど、
はい。
で、その時に教習車が GS125 刀？
はい。
だったのかな、短気筒の、空冷短気筒のやつで、すごい気持ちいいエンジンだったんですよ。で、いや、これ、ツーストじゃなくて、フォーストの短気筒ってすげえ面白いなと思って、
はい、
でちょうどその時、ロードライダーっていうバイク雑誌に、スパイクタイヤがまだ大丈夫な時で、北海道冬の雪の中、セローでツーリングに行くっていう記事が載ってたんですよ。で、これセローだなって。と思ったら、ちょうどセル付きのセローが出た時で、で、セローを買おうと思って、本当は VTZ を買おうと思ってたんですけど、
はい、
で、まあ、中免取ってすぐお金がないんで、近所のお兄ちゃんに FZR の250かなんかを1ヶ月ぐらい借りてたんですかね。
はい、
そしたら、まあ、250、すいません、ちょっとそういうディスるわけじゃないけど、当時の254発、すげえ回しても全然走んなくて、すいません。
進まないね。エンジンは回るんだけど。
キーンっていうだけで、全然なんか自分の中楽しくなくて、で、折からこう、短気筒の、短気筒の空冷の GS しかり、セローもそうだし、北海道も行きたいって言って、セロー225のセル付きを買ったんですね。 はい。で、それは王道で。
うん、そこまで大正解なんですけどね。
はい、いやいやいや。で、その後に、多分一回投稿をグッドスピードにしたと思うんですけど、
はい、
U バイクっていうその中古雑誌があって、
ええ、
でそれをまあ読んでて、ザ・ワンっていうコーナーがあって、各時代の名車を紹介してるコーナーがあって、で、ちょうど、あ、そんで、セローは国道16号でこうウィリーの練習とかをしてたんですよ。夜中ね、夜っていうか、
はい、
あの学校帰りに。そしたら、ちょうど16号沿いにあの、一時停止って普通16号は優先道路だから、僕は走れるわけじゃないですか。
はいはいはい、16
号に止まってるアコード、黒いアコードがいて、
はい、
ウィリーの練習をしたら目の前に黒いアコードがいたんですよね。
はい、
そこにバーンってぶつかって、廃車になってしまって。
よっぽどさ、こっちの方がドラマ性あるんだけど。
すいません。そしたらそれは、なんかあの、汚いもう20何年前の、30年前かわかんないですけど、大人が警察とその黒いアコードの、あの、運転手が密室でパトカーの中で、結局俺が全部悪いっていう話になって、
はい、
終わってしまって、
はい、
結局なんか後でバイク屋に直したら、お前悪くないじゃんとかって言われて、全部僕保険 100% 払ってしまって、はい、まあそれでセロは廃車になって、じゃあ次どうしようかなっていう時に、そのザワンに乗ってたあの、昔の GS400E あるじゃないですか。
うん
うん、あれ、あの、Z っぽいような
形
の、
はい。はい。
すごく憧れてて、ただ学生の身分でそんな旧車とか買えないなと思ったら、ちょうどその頃39万8千円ぐらいで、新しいあの、GK、何でしたっけ、32だかなんとかっていう新しい VTZ みたいな、クランクケースが一緒だよって書いてある、GS400E が発売をされてて、
はい、
これだと、2気筒だし、400までは2気筒だと思って、
はい。
クーレーだしって言ってそれを
当時から渋いっすね
買ったんですね、
はい、
はい。でそれはでも社会人まで結局のあごめんなさいごめんなさい失礼しました。その間に KR250 があったんだ、はい、
ああ
はいそうそう、セロを壊して
最近今日話題の KR ですね。
え今日話題、
はい、いやなんか今日タンデムツインの写真がいっぱい出したから、
あそうなんですか。そう、結局セロを壊しちゃって金がないから母親に5万円を借りたんだ。そしたら近く の, あのバッテリー屋さんでホコリをかぶってる KR250 があって、
はい、
でそこに店にすいませんって言って、あの裏でにホコリかぶってる KR があるんですけどどうだったのですかねって言ったら、あ僕のですって、乗ってないですかって言ったら、乗ってないですって言ったら、5万円で譲れませんかって言ったら、いいっすよって言われて、で譲ってもらって、で5万円で KR250 を買って、で2週間ぐらい乗ってたんですけど、
はい、
まあ、タイヤもツンツルでんだ、ブレーキも効かないわ、燃費は10キロぐらいだわで、車で学校行くのと変わんねえなみたいなことをやってたら、2週間で車にぶつかってしまいまして会社で骨折を初めてしまして、
はい、
で入院を1週間ぐらいして、さすがに1ヶ月に2回ぐらい事故ってしまったので、
うん、
親も先輩もバイクやめろって言ってて、いややめろと言わないけど1年乗るなって言われて、わかりましたって言ったんですけど、どうしてもこう3ヶ月ぐらいになったら、やっぱバイク乗りたいじゃないですか。
はい。
で、バイク乗りたくてしょうがなくて、親父がちょうどスーパーカブを新車で買ってたんですけど、もうなんかちょっとその時倒れちゃってて、もう脳梗塞かなんかで、これあるじゃんって言って、片道50キロ、あの、まだスーパーカブがそんな流行ってない時ですよ。あのおじさんしか乗ってない時で、
はいはいはい、
それであの八王子まであのバイクで通学をして、
はい、
お前強し何乗ってんだよそれみたいな言われて、よ、お前ホンダ総一郎の魂だよこれ。だから通ってたんですけど、その後まさかのね、株ブームが来て、まさかなと思ったんですけど、で、その後に半年経っても我慢ができなくて、その GS400 を買って、
はい、
で、社会人まで乗って、すいません、長くなっちゃって。
いい
で、結局それも社会人ちょっと車屋さんになってしまったので、バイクなかなか乗れなくって、
ええ、
本当あの一番の趣味のバイクにを仕事にしたかったんですけど、そうすると趣味じゃなくなるなと思って車屋さんになったんですけど、
はい、
で結局バイク乗れずになってしまって、友達にあげて、でしばらく何年だろう、5年ぐらいバイク乗ってたのなかったんですかね、なかったんだけど、友達が TDR の80に乗ってて、で乗らないって言い始めたので、じゃあもらうって言って TDR80 をもらって、
はい、
でそれもあんまりなんかエンジンがかんなかったりかかったりしてたんですけど、まあ、それでビンビン走っていて、
あ、 TDR80 俺も乗ってましたよ。
あ、マジっすか？
あれめちゃめちゃ背中のオイルかかりますよね。
あ、本当ですか？はい、あ、確かにフーマプラスワンかなんかに黒いシミがついてましたね。
うん、ちょうど体が起こした風圧で、後ろに飛んだオイルが巻き込んで帰って背中が真っ黒になる。
はい、そう、でも、そんなにその、なんだろう、頻繁に日常使えるほどエンジンかかんなかったんですよ。
はあ、
はい。なんで、まあ、しょうがないから、バイク王に売ったら金だけ取られて持ってかれてしまって。
なんかさっきから散々ですけど。処分料とか取られたの？
処分料取られました。5000円かなんか取られて、ふざけんなと思ったんですけど、うん、まあでも、しょうがないなと思って、また1年、2年経って、ちょうど10年前ぐらいですよ。37ぐらいに、まあ、ちょっと乗りてえな、もう一回乗りたいなと思って、いつものハマってたバイク屋に、中古でも買い、250買いに行こうと思って、SVR が本当は欲しかったんですけど、
はいはいはい、
SRV だっけ
SRV、ヤマハの。
あ、ヤマハの。
はい、
なく、ちょうどなくて、で、
ね、なくてっていうか、そもそも多分あんま売れてないからあんまないけど。
いや、その買った半年後くらいに2、3台置いてあったんですよ、そこに。いいんですけど。
それもすげえ見てた。
そう、それで行った時に、ちょうどブロスのプロダクト2の400と、
はい、
新潟、いや、新潟だったかな、市川だったかな、SR、S、いやいや、SR、SR じゃなくて、スポーツの方、何でしたっけ。
ルネッサ？
いやいや、じゃなくて、400の。
SRX。
SRV じゃ、SRX すいません、はい。SRX の1型か2型が置いてあって、
はい、
でちょうど程度が良かったのがブロスだったんですよ。はい、なので、あ、じゃあブロス買うって言って、ブロスを2に、7年いや、去年、一昨年ぐらいまで、45歳ぐらいまで乗ってたんですよね。
はいはい、
で、それで ETC つけて高速走り出してから、
はい、
カウルがないと辛いっていうことに気づいて、でそれで安いバイクはないかってこうネットで検索したら川崎の EX4 っていうのツインであったので、
はい、
これだライムグリーンで原車を見ずに四国からそれこそ愛媛から引っ張ってきてしまって
これだと思っちゃったんですね。
ビビッときた。もうすげえ金かけて直してますけど
すいません、なんか、はい、さっきドラマの話してたけど、ツヨティさんの頃の今までの話の方がよっぽどドラマ性が
いやいや、ほんとね、勘弁してください。使わさいですけど。
だってね、事故で 100% 過失取られちゃうし、処分料は取られちゃうし。
散々なバイク人生ですよね。
あ、すっごいね。まあじゃあ、そんな感じで今は川崎の EX4。
そうなんですよね。
EX4 って聞いても分かんない人もたくさんいる
よね。分かんないですよね。GPZ400S の後継機種ですね。車種ですね。
はい。
それすらも分かんない。
あったっけって言われち
ゃう。いや、僕もでも EX4 っていう名前知らなくて、はい、見てたら、川崎でこんなのあったっけ地味みたいなところから始まって見てたんですけど、ただ安いだけが取り柄みたいな。
なんか、もう何最初からなかったことにされちゃいそうだ。VT シリーズにおけるゼルビス的ななんちゅうかこう、
ね、ああ、はいはい、だからゼルビスと間違えられますよね。
うん
そう、そんな。でもすげえいいバイクですよ、今思うと。
はい。じゃあ、これを前置きとしまして、はい、こっからちょっと皆さんにもね、ネタ欲しいんですけども、
はい、
今回のテーマ、二つ目のテーマとしましては、
はい、
マイナー車あるある。
はい。
はい。これもあと12分ぐらいやっていきたいと思うんですけど、
はい、
いわゆるに人気バイクじゃないからこその、なんかよくある、うん、あるあるがあればと思いまして、ぜひこれをツヨティさんや、あと今聞いてくださってる方に伺いたいと。
はい、なるほど。
はい。
はい。
ブロス乗るわ、SRV 探し行っちゃうわで、今 EX4 に乗る、
はい。
ツヨティさんの、マイナー車あるある、マイナー車オーナーあるあるをお聞かせください。
はい、僕のでいいんですか？
はい。僕もいくつか考えましたけど。
あ、はい。まずは、何これって、
はあ、
言われます、
ね。結構
第一声。車種がわかんない。
第一声から失礼ですね。
いや、本当にだって GS400E にしても、まあ、KR はさすがにまあね、雑誌とかで見るじゃないですか。
はい。
でも何乗ってんの？キャロキャロキャロキャロっ って言うよねってケロケロ系やとか、なんか散々バイクに関してディスられるのがまず第一声で、
はい、
で EXO に関してはその車体にどこ今オールペンしてあるので EXO ってどこにも書いてないんで、あの何っていうのと、あと一回なんかあのあれですね、ガソリンスタンドでなんか若者、20代ぐらいの若者がガソリンスタンドでわざわざダッシュしに見に来てて、これあの GPZ900R の南アフリカ仕様の緑なんで、
はい、
んって見るんだけど、あって渋い顔されてこう変えられるみたいな、そのなんか気まずさ、気嫌な顔されるのが多いですね。
はい、
ただ、その実、でも、あの、俺の中では、こうなんつうのかな、よしっていう
ダメだ、みんな M 気も備わっちゃう。
そう、なんかね、あの、自慢、なんつうの、それが自慢というか、誰も乗ってねえだろって、本当はこう褒められたい、褒められたい人だと思うんですよ。
はい。はい。全然、羨ましがられてない。全然、様子じゃないから。
希少価値みたいな
の
があるじゃないですか。
はい。はい、
なんで、そういうところに優越感というか、
はい、
あの、お前はわかんねえだろ、この良さ、みたいな、あるんじゃないですかね。
なるほど。
実はこれすげえバイクなんだよ、みたいな。
マイナー車オーナーあるあるには、M 気がある、があるのかもしれない
ですね。大事ですね。M 気があった方がいいとは思いますよね。
はい。
あと、少しのちょっぴりな毒。
はい。
はい。自慢とね。
はい。
はい。と思います。
ということでございますかね。
はい。
じゃあ、僕が考える、僕もマイナー車に乗ってたんで、
は
い、まあ、マイナー車あるある、こんなのがあるんじゃないかなって予想を入れてますけど、
はい。
予想じゃ、まずね、まず必ずあるなと思うのは、
はい、
ツーリングしてて、同じ車種にすれ違うと、お互い絶対もう、見つめ合うっていうか、うん、向こうもこっち見てるなって、ヘルメットの角度変わるとこまで、
はいはいはい。
見ちゃいますよね。
はいはいはいはい。すいません。それ、未だかつてないです。
マイナーすぎてないか。
なんか1100台しか日本で売れてない。
そっか。
ただ、この間、
はい、
いつだったっけな。まだ春先に、コーヒーブレイクミーティング。
川崎の。
スマーランド八王子、川崎の。
はい。
あって、3台いましたね。EX4 が。わーって言って、写真撮らせてください。
プチ、プチ EX4 ミーティングが。
はい。で、あと、すいません、ちょっとさらにいいですか？
はい。
結構しょっちゅうポロポロ壊れるんで、
はい、
イクシーの EX4 コミュっていうのがあるんですけど、
はい。
そこで3人ぐらい書き込みしてる人がいて、すごいそこで情報交換してます。
はい。あ、俺、もう一個考えた、マイナー車あるあるが、
はい、
あのね、
はい、
仲間ができるって。
確かに、仲間できますね、はい。パーツとか送ってくれますもん。
だから、普通のバイク以上に濃い、濃い付き合いになるんですね、きっとね。
そうですね、はい。なんかやっぱり、マイノリティの結束って言うんですかね。
はい。
はい。その辺で仲良しになりますね。
ある、ある。
それはあるあるですね。
あるあるですね。
あるあるですね。はい。
まあ、あとは、流用パーツ情報とか、結構出回るとか、なんかこの使い回せるとか。
使い回せる、ありますあります。
はい。
はい、
これ仲間に共通するのかもしれないですけど。
そうですね。やっぱりGPZ500S っていうか、ま、今でいう忍者500っていうのが、はい、2009年かなまで、まあ、同じバイクとして EX4 と同じバイクで、エンジン違うやつで出てたんですけど、それの流用エキパイとか、パーツとか、エンジン周りはちょっと使えないんですけど、その辺のパーツがまだ、2009年ってことはまだ10年経ってないんですよ。
はい。
だから、まだ、
意外に新しいし、
新しいんですよ。なんで、ただ、そう、ジェットニードルがもうないとか、なんかいろいろあるんですけど、この間も、はい、なんだっけな、マグネ、違う、スターターマグ、も、スターター、じゃねえな、スターターじゃねえな、イグニッションコイルか、
はい、
イグニッションコイルとかパーツ、出てますし、結構ね、そういうパーツ情報とかはいろいろ聞いてます。
はい。
し、まだ部品が出るので、まだまだ。
はいはい
はい。
じゃあ、次ですよ。
すいません。
いえいえ。
はい。
例えば、アクティブとかプロトとかの、
ええ、
パーツカタログを見ても、乗っ ってないから、
はい、
つまらん。
あ、そうですね。花から諦めてますね。
はい。
もうそもそもアクティブとかプロトってなんだっていう。
ああ、なるほど。
はい。
まあ、じゃあ、はい、用品のカタログですね。
あ、用品のね。はい。
多分、ウェビックとか見ても。
あ、ウェビックでもね、ありますよ。ウェビックは。
何があるんですか？
ウェビックはね。
オイルフィルターとかじゃないですか？
いや、まあまあ、ね、ブレーキ、ディスクローターとかこの間頼んだんですけど、ウェビックで。はい、で、まあでも、それはね、GPZ900R の、
はい、
まあ、片方だけ。
共通型ですね。はい、
共通型。共通部品でした。だからパーツの寄せ集めですね。
なるほど。
各川崎社の。
はい。じゃあ、次がですね。
はい。
まあ、部品手に入りにくいのもあると思うんですけど、
はい、
はい。仮にあった場合には欲しい人が少ないから、何かと安いんじゃないかなと。
うん、あー、でも、どうなんですかね。その、個人売というか、個人でこう、いろいろやり取りしてると、そんな話もあって、そのさっきのミクシーじゃないですけど、
はい。
ホワイトパワーの、この間、フロントフォークのスプリング
が、
うちにあるって言って、
は
い、いりますかっていう書き込みがずっと前にあったんですけど、僕オーバーホールしちゃった後だったんで、
はいはいはい、
いや、もう遅えなと思ったら、もういいです、ただでって、書き込みが、書いてありましたけど、でもそれに対して誰も反応してませんでした、
ね。安い、安いやね。もう送料だけじゃないですか。
送料はそっちしたんで、みたいな。
捨てにくいし、もったいないし。
はい。そうなんです、そうなんですよね。ね、まあ、早く、ちょっとオーバーホールする前にそれ気づいてればよかったんですけど。
はい。
残念ながら。はい。
あとはですね、最後に、はい、手放しにくい。売れないから。
手放せない。ちょっと一ついいですか、
はい、
今回、ブロスのその前の、プロダクト2なんですけど、
はい。
ことここに至ると、バイクも20年から、立つと、なんだっけな、元バイク屋にこう、その、今の EXO を買うときも、
はい、
その、社長に、バイク屋の社長に、
はい、
社長ちょっと話があるんですけど、って言ったら、なんで降りるのかって言われて、いやいや、降りないっすよ。で、いや、ちょっと新しいバイク、中古で欲しくて、って言ったら、これで俺これで、って言って、
うん、
いや、愛媛にあるんですって話をしたら、
はい、
じゃあ、お前が電話しろって言われて、
はい。
で、四国のバイク屋に、あ、すいません、ぴったり今村ですけど、って言って、バイク屋の、もう、なんつうの、テンションでこう、引っ張る、こう、話をして、話をつけて引っ張ってきたんですけど、で、最終的にブロスを、お前のブロスもう売れねえからな、って言って、預かりで欲しいっていう人がいたら、売ってやるよって言って、バイク屋に置かしてもらったんですよ。
はい。
そしたら、ブロス欲しいってやつがいてよ、って。どこから来てよ、って。なんか結局、10万円ぐらいで売れましたよ、ね。
あ、まあ、はい、ネット社会の賜物ですね、これはね。
そう、はい。
あ、
いや、なかなか、欲しい人は、ここに至ると、いるんだな、ブロスでも言われました。
まあまあ、これは、今、ネットがあるからですね。
そうですね。
昔のさ、雑誌でパーツ売ります、買います、バイク売ります、買いますの時代だったら、
売れ見えるでしょうね。はい。たまに奇烈な人はいるわけですよ、中にはね。
はい。はい、わかりました。
今回はここまで。
次回に続く。
みんなでお話しできる。行きつけのライダーズカフェ、ネットに作りませんか？インタラクティブ型バイク系雑談番組アットミズキ、毎週木曜日21時からツイキャスにて放送中。番組の詳細はアットミズキと入力してウェブで検索。皆さんとお話しできるのを楽しみにお待ちしています。